さあ、沖の映画の書き置き、今日も始めていきましょう。今日の書き置きは、マイケルマン監督作、フェラーリです。まずあらすじですね。後に F1 界の帝王と呼ばれることになる一人の男、その名もエンツォ・フェラーリ。1957年、彼は激動の渦中にいた。妻と共に設立した自動車会社の経営は傾き、1年前に亡くなった息子をきっかけに家庭は破綻。パートナーとの間に授かった息子ピエロの認知はかなわない。エンツォは人生のどん底からの再起を誓い、チームを結成し、イタリア全土1000マイルを走る過酷なレース、ミッレミリアにフェラーリ車の全てをかけて挑む。という物語。出演キャストにはアダム・ドライバー、ペネロペ・クルス、シャイリーン・ウッドリー、パトリック・デンプシー、他となっております。公開4日目のレイトショーで見に行ってきましたが、お客さんはポツポツで、やっぱり男性が多い感じでした。実際僕はあんまり乗り気じゃなくて、車も興味ないぜ。とりわけイタリア産の高級車なんて一般人が手が届くとかそういうレベルじゃないので、割とどうでもいいというか、なのでそこまで期待せずに見に行ったんですが、これが嬉しい誤算になりまして、フェラーリ非常に面白かったです。ただちょっと誰しもが楽しめるかっていうとそうでもないのも間違いなくて、車も興味ない、フェラーリの創始者の半生も正直今更そんなに、レースに迫力があればいいかなぐらいの人、もうまさに僕ぐらいの熱量で見に行くと恩恵を最大限に受けられる映画だったんじゃないかなと。聞き障りのいい言葉で言うと、いろんな要素のいいところ取り、ぶしつけな言葉に言い換えるといい意味で中途半端って感じなんですよ。劇中で常にスポットライトが当たり続けるのはエンツォで間違いないんですが、彼に付随して起きる物事や派生した物語の質量がちょうどいいんですね。それでおまけに迫力あるレースシーンもついてくるという、老舗が出すデザート付きの定食みたいな感じですね。ちょっと何言ってるか自分でもよくわかりませんが、とにかくちょうどいい。しかも映像がめちゃくちゃ見やすいんですよ。視点の誘導が非常に丁寧で、人物の写し方もすごくシンプル。カメラの切り替わりも早すぎず遅すぎない。81歳のマイケルマンが長年やってきて導き出した最適解なんだろうなと思わせる映像で、そういった最初から最後まで視界に対するストレスが一切ないっていうのは本当にすごいと言わざるを得ないですね。簡単そうに見えてアイレベルとか視覚深度とかコンマ数秒まで徹底的に数字にして計算されていそうな気もしますし、実際は案外と簡単適当にやってるようなね気もしますし、どちらにせよ見やすいねなんて言いながら、我々がさらっとこれを見られるのは結構贅沢なことなんじゃないかなと思ってしまいましたね。ただおそらくここだけは苦心しただろうなと感じた場面があって、それがレースシーンの一幕ですね。フェラーリ社のライバルとしてマセラッティがいて、その両者が競り合うシーンが何回かあるんですが、両方とも全く同じ色合いの赤色なんですね。詳しい人なら見分けがすぐにつくんでしょうけど、ど素人からすると形もほぼ同じに見えて、どっちがどっちだかわからなくなってくるんですよ。レーサーで見分けようにもみんなヘルメットかぶってゴーグルしてるんで、最初は非常に混乱しましたね。それはもちろん制作側も分かってて、ほらほらエンブレムエンブレム見てって、もうこっちマセラッティこっちフェラーリねってカメラが行ったり来たりして教えてくれるんですよ。史実と違う色にするわけにもいかないですから、これが微笑ましいというか、助かりますって思いながら見てました。調べたところによると、劇中に登場する車は安全性の確保のためにほとんどがレプリカだそうでして、3D スキャナーでスキャニングして再現したみたいですけど、うまいこと CG や音を使ったり編集してスピード感あふれるパートになってました。それで音で言うと、途中で登場人物たちがオペラを見に行くシーンがあるんですが、あそこの音の変化ですね、あれちょっとびっくりして、最初は観客席から聞こえる反響がついた歌声なんですけど、急に演者との距離がゼロみたいになる音の聞こえ方になるんですね。どういった意味合いが込められてるかはちょっと読み取れないですけど、 オペラはまあ僕はそんなに見に行く機会も予定もないですが、おそらく生声の録音でしょうから、あのプロがすぐそばで歌ってる感っていうのはなかなか体験できない感覚でしたので嬉しかったですね。それぞれが幸せだった頃を思い浮かべる非常に美しいシーンでもありましたので、ご鑑賞する機会があればその辺にちょっと注目してみてはいかがでしょうか。そして最終的にフェラーリ勝ちましたやったーで映画が終わらないっていうのがすごく印象的で、このレースの結果を知ってる人からすればね、驚きはないのかもしれませんが、ああいった悲運な事故があったのは僕知らなかったですし、レース自体はエントにとって通過点だったけども経緯として人生の中にしっかり刻み込まれたっていうことが表現されていると。ゴールのシーンすらなかったですからね、あの構成の組み方には正直驚きました。それでこの映画を見たことによって正直言って少なくとも僕はエンツォ・フェラーリという男に興味も特に湧かなかったですし、今後湧くこともないでしょうし、頑張ってフェラーリ買っちゃおうかなとか、フェラーリの最新ニュースを見逃さないようにしようとかね、そういったことは全く思わなかったです。エンツォの置かれた状況なんかもう身から出たサビですし、ラウラとのね子供の難病はそれは気の毒だとは思いますけど、だからって愛人作っていいっていうね言い訳にもならないですからね。レーサーの恋人の腰をこう強く抱いたり、イタリア人らしいっちゃらしいんですけど、同情の余地がねそんなに感じられないですし、成し遂げた偉業や功績なんかもそんなに実感がね得られないんですよね。もちろんとてつもなくすごい人なんでしょうけど、エンツォ・フェラーリの恩恵を受けているから今の車が存在しているっていうわけではないですよね。一部の富豪やコレクタースーパーカーファン以外は大抵そんなイメージで終わるんじゃないかなと。だからこそレースや車をフィーチャーしすぎずバランスの取れたシナリオになっていたんだと思いますね。なんでも劇中で登場した人物ピエロ・フェラーリとマイケルマンは長年の友人だそうでして、おそらくこの映画に関して連絡も取り合ったりしたでしょうから、多少のバイアスはかかっていたのかもしれませんが、そもそものぶっちゃけた話、マイケルマンが30年以上構想を練って取り上げるまでの映画だったのかなっていうね、その構想が今日まで実らなかったのはそういうところだったんじゃないかなと思いましたね。僕はたまたまちょうどいい客層だったので楽しませてもらいましたが、地味な映画とは言わないですが、映画で見るほどのこと人かなとはね、おそらく多くの人に思わせてしまうのかもしれません。はい、ということで最後に出演キャストについて触れていきますと、アダムドライバーは相変わらず素晴らしかったんですが、一番すごかったのがペネロペクルスでしたね。もう感情の起伏が凄まじい、もう怒ってる時めっちゃ怖くて、まあそうでもないとイタリア有数の富豪でかつ色男をね夫に持つ妻でありながら巨大会社の共同経営者っていうのはね務まらないんだろうなと思わせてくれましたね。あの時代ですから強い女性っていうのはそんなに求められていなかったでしょうから、その絶妙な狭間っていうのをね見事に演じきっておりました。序盤の自分の息子のお墓参りに行って写真を見た時のあの一連の表情がね本当に素晴らしかったですね。心の中で会話して笑顔になるんだけど、でもすぐに脳が現実を押し付けてきて涙が出てくるっていうね、あのシーンの時点で観客のほとんどがラウラの味方になるはずなので、我々がその後のエンツォに対して抱く感情がいいかどうかはねこの映画として少し何とも言えないところですが、さすがペネロペクルスといった感じでした。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのフェラーリ見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。フェラーリ、車もレースもエンツォ・フェラーリにも興味がないなら見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。